恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、あなたはいつも変わりなく恵み深くて、私たちは見える目の前の出来事にその都度右往左往したり上下したりしますけれども、今日もう一度心を静めて見舞いに座して、あるいはインターネットを介し、主を見上げて賛美と祈りと捧げ物、そして聖書のお言葉をいただいて、豊かにあなたと交わるこのひととき礼拝の時を感謝します。天のお父様、もし先週一週間数々の試練の中におられた方がおられましたら、私があなたと共にいる、何も恐れるなと深く触れてくださるようにお願いします。体調が優れないのに今日、身を押してここに来られ、あるいはインターネットで礼拝を捧げている方がおられたら、病気にかからず健やかでいなさいと福音書で語られた誠の癒し主、医者であられるイエス様が一人一人に巡ってくださるようにお願いします。神様は夢を叶えてくださる方で、エリムもその宿泊もまたその食事もその他礼拝堂もまた人の心にほっとするスペースを与える庭も祝福して用いてくださっていることを感謝します。ここから新たな一週間を始めようとしている一人一人を大いに力づけてくださるようにお願いします。また今日は秋田さんも遠くから来られていますが、格別に健康を祝し、また先ほど目の手術の報告がありましたが、姉妹型の手術が必ず成功するようによろしくお願いします。またその他遠くから来られている方々のそれぞれの場所での生活を大いに祝福してください。このお祈りをお一人一人の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。急に寒くなったような感じがありますが、私はこの背広久しぶり来ましたけれども、中は相変わらず半袖なんです。10人に1人ぐらいが若いですねって言ってくださるのが心地よいから半袖着てるのかわからないんですけども、まあ、しかし暑くなったり寒くなったりするのでお互いに気をつけたいと思います。まあ、私は毎週剣道式ができなくなったので、コロナで、まあ、いわきの牧師さん夫婦を招いて1週間に1組ずつ食事をしているんですけども、まあ、嬉しいのは美味しいですねとおっしゃるので、そこでひるまずに本当に美味しいですよねって聞きまして、そして1時間ぐらい食事するので最後あたりも美味しかったですねって、そして一応ご馳走しているので美味しいと言わざるを得ないかなと思いつつ何回も聞いて嬉しいなと、本当に美味しいので、毎週食事に行く食堂ってあんまりないと思いますね。そしてまあ、普通は黙って帰るお客さん多いんじゃないかと思うんですが、いや美味しかったって毎週言う方は私じゃなくても見てると多いので、いやそういう食堂もなかなかいいなと思うんですね。また宿泊も、先週は遠くから来た教会員、近くの方、ゲストルームもマリアの家も、まあ、3室4室使われたか分かりませんけれども、やっぱそこ泊まると何か他に泊まるのと違うって、まあ、枕がいいっていうのもあるかも分かりませんが、いろいろ嬉しいことだなと思います。皆さんも1週間の生活でちょっと悲しいことや、困ったなと思うことも生きてればあると思いますけども、 しかしたくさんの良いこと、祝福、恵みがあるので数えながら歩みたいと思いますね。先週私が、先々週でしたか、伺った教会は未だに礼拝ができなくて、しかもオフィスをお金借りて借りて、こっちの壁越しにドラム、こっちの壁越しに歌、こっちの壁越しにメッセージ、私そこに立ってメッセージして、全員の教会に配信していた関東の教会だったんです。で、先週お話ししたいわきの教会はどうやってるんですかって言ったら、そんなに人数が多くないから普通にやっているという教会でした。しかし昨日こちらに泊まられて関東に行かれた兄弟の教会はあったら、1週間に8人だけ限定で、だから1人1ヶ月1回しか礼拝できない、あとは画像を通してっていうふうに、8人以上は入れないで礼拝しているんだって。まあそれぞれの教会が状況を見ながら気を使いながら、いろいろなかなか繊細な時だなと思いますけれども、今日は大脱出とつけましたが、言わずもがなの出エジプト記は本当にしんどい、苦しい、大変な大試練を10の神様の御業を経て、そしていよいよ脱出というのが今日の場面なんですが、私たちの人生でもこれいつまで続くんだろうかな、この抑圧というか、またこのストレスというか、時々小さな脱出、中ぐらいの脱出、人が何と言おうと、これは私の人生の大事件、大脱出だと、いくつかの神様が用意されたプログラムというと叱られますが、場面場面が、事実は小説よりきなりなのであるんじゃないかなと思います。で、今日のキーワードは次出していただいて、聖書の3つの言葉を、手繰りながら、1つはおびただしい数という言葉があるので、大脱出ですから、いや本当におびただしい、牛だの羊だの家畜に使われていますが、成人した男性だけで60万というんですから、私たち9年10年前ふるさと1万人とか1万5千人次の日いなくなるって、歴史上こんなことあるかって思ったんですが、合計して6万人ぐらいが脱出したとすると、その10倍の60万じゃないですよ、女性と子供の数聖書は当時数えていないので30倍ぐらいかなって、どれぐらい先頭から最後尾までの行列だったかな、たった1万人でも阿武隈山脈逃げるときはザーッと渋滞だったって聞くので、ありえないって、だから大脱出ですよ。おびただしい数、神様一人も残らず脱出させてくださることができる神様ですか？責任持ってくださる神様ですか？脱出した先、収容するところがないって、東日本大震災の時は山の上行ってもここはいっぱいだ、次の山もいっぱいだって苦労した方も多かったはずですが、行く先があるんですかって、神様は大丈夫ってちゃんと用意してる、これほどおびただしくても。で、なので神様の促しはぐずぐずするかもしれないけどしないでって。時間がない、暇がない、人生一年ゆっくり考えて決断するべき種類のこともありますよ。けどここはぐずぐずするなって、もう信仰によって神様が背中押してると思ったら決断だと。決断力って大きな魅力ですけども、いやそんな人決断して行く先も分からず旅に出るのはいいけども、その先大丈夫ですか？やがて場所は用意してるって言うけども、パレスチナかもしれないけど、天の御国かもしれないけども、途中途中どうするんですかって、大丈夫？神様はこっくりこっくり眠りこけたりする神様じゃないし、他の業務が忙しいからあなたの言うことが聞いてられないとか、そういう神様じゃないから、寝ないんだから、寝ずの晩をするんだから、まどろむこともなく眠ることもなく、いや子供が大変だったら親寝ないと思いますよ、ずっと寄り添うと思いますよ。聖書に出てくる羊飼いもそうなんですから、焚き火を焚いて、仮眠はしますがね、いつでもガバッと立ち上がる、そういう神様があなたの背後にいるから大丈夫。なので この3つの聖書の言葉を手繰っていくと次出していただいて、今日のポイントは、3つのポイントでエジプトの大脱出なんですが、私たちの人生はささやかなものですけれども、それでも大脱出ありますよ。あなたの人生もあったですか？これからありそうですか？人生の大脱出は、一番は、脱出の道、準備が整ったから脱出ですよ。道備えをしている脱出の道が、ね、神様が整えてくださる。あ、そういう神様なんだって。だって三つ目の裁きで脱出じゃないんですよ。十の裁きが終わって家々の長男、ウイゴが次々亡くなっていくと。さすがの自ら神様のように思っていたエジプトの王様もこれはたまらないから切れちゃって出ていけって。これ以上私たちに災いが下らないように祈ってくれって言って。時が満ちたんですよ。道が整ったから。試練があれば脱出の道ありですよ。これいろんな人が聖書の言葉引用していますが、本当です。で、脱出するときに決断力がないんです、私たちは。ああなったらどうする、こうなったらどうする、いや決断しないでぬるま湯だけでここにいた方が安全じゃないかとか、なんだとかかんだとか、いっぱい理由があるんです。いつも自分を守る理由が。その時に神様が八百天から降りてきてですよ、背中を押すんです。決断できない私たちに決断をさせるのは神様ですよ。決断を促す神。そしてだから道々どうするんです、大丈夫、一人ぼっちじゃないから。何信じてるのって、自分の能力、自分の計算、自分の見通しが全てって、それ神様じゃないよって。あなたの小さな情報力と小さな脳みそでひねり出した今の時点での結論で大したことないって。はるか上を神様が行くんだから、神様がご一緒だという信仰どうしたって。全知全能の神がこんなつまらないささやかなうじうじくよくよする私に寄り添って眠ることもなくさーっと寝ずの晩をさせるならしてくださるなら大丈夫だって十二分に信じられるんじゃないのって。神様なく自分を信じてるのって、自分じゃなく神様を信じたらって。さあ前置き長くなりましたが、じゃあ37節38節を読みましょうか。その人数とそれから家畜とユダヤ人じゃない異邦人と言ったんですけども、多分割礼という儀式を受けて一緒に加わったか、あるいは当時はエジプトは世界に君臨したので異国を占領したらたくさん奴隷を連れてきたんですね。一生奴隷ですよ。でユダヤ人じゃない他の民族で外国人だけど、いやかわいそうだなって。私たちも東日本の時は教会員で脱出しましたが、一回も教会来たことない人も一緒に旅したんですよ。同じ町だから初対面だけど逃げよう一緒にって。でそういう人などなどが書かれているんですが、とにかくおびただしかった、ありえない数字ですね。じゃあ地名も出てきますが、これはエジプトってアフリカの北に位置するんですが、その北の方にあったラメセスから地図上で言ったら右側、東側に移動して、そこはいくつかの説があるんですが、伝統的は今回の台風みたい上陸するかと思ったら急に南に下っていったみたいな、いや珍しい台風だなってある人は言ってましたが、南の方に行ってシナイ山っていうところに登ってモーセの十戒が与えられるというのが伝統的な解釈ですが、いや37、38続けて読みましょう、はい、イスラエルの子らはラメセスからスコテに向かって旅立った。女子供を除いて徒歩の壮年男子は約60万人であった。さらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登った。皆さん、ありえない数字なんですね。牛だの羊だのその他家畜も連れてゾロゾロゾロゾロ、東日本大震災の時も段ボール持って逃げた人もいましたが、普通は小さなバッグに身の回りに必要なものぐらいしか持てなかったから逃げましたが、だんだんだんだん物が増えてですよ。私車十数台で逃げた時はトラック一台くっつけたりバスくっつけたり、あの時たった60人ですがね、 私たちとしたら大きいですよ。6人で逃げるのも大変ですが、10倍の60人ですよ。それが600人でもない、6000人でもない。だけど事実、東日本の時も、まあ、大熊町人口1万人、まあ、3.11 私の誕生日2時46分午後に巨大地震が起こって、翌日の3月12日の午後3時には最後の一人が救出されたと誰かに聞きましたけど、脱出したとね。いや、1万人が1日で何の準備もなく突然わっさわっさといなくなるんだって、自衛隊のトラックに乗せられたり、ある人は歩いてっていう人もいたかどうか、5人乗りの車に6人乗ったり、山へ山へということでもさーっと渋滞して、5分のはずが2時間かかったとかですね。あれはありえなかったです。と、大熊だけでは隣の富岡町1万5000人ぐらいいたか、浪江町も双葉町も合計すると、まあ、6、7万か分かりませんが、仮に6万人とすると、6万人も一瞬にして消えるってすっごい大脱出だと思いましたよ。いや、6万人じゃないです、60万人ですよ。いや、60万人じゃないですよ。女性と子供を入れると、ある人は200万いたろうって言うんです。いや、別の人は300万ぐらいいたじゃないのって言うですよ。もう分かりません。だけど外国人も含めてですね、私はユダヤ民族と同じ信仰を持つとした外国民も含めて、牛だの羊だの、それにいろんなものを持ってゾロゾロゾロゾロ、もう大脱出したんですね。いやー、これは本当にありえない出来事でしたが、神様の目から見るとありえないのではなくて、時が満ちたんですね。いや、私こんだけ脱出したものはいいけども、行く先あるんですか。あの時阿武隈山脈登れって言って5、600メーターの標高だから富士山みたいに高いところじゃないけども、それでもそんな入れる体育館なかったですよ。トイレどうするんですかって、溢れた人どうするんですかって、ある人はホテルの中に入って、旅館の中に入って3人で小さな部屋に入って過ごしたとかね、いろんなことがあったんじゃないですか。さあ、ちょっとここで引用箇所の10からちょっと飛ばしちゃったので、まず読みましょうか。時が満ちたんですね。エジプトの王様はたまらずに出て行けって、そして災いが来ないように祈ってくれって。じゃあその箇所読みましょう。12章の31、32、はい。彼はその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立って、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちが言った通り、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。時が来たんです、皆さん。神様が脱出の道も備えたんです。何度も言いますが、命の源のナイル川が血の色に変わって、カエルが大発生して、ウジダのアブダの虫が、それから疫病、コロナではなかったと思いますが、体に皮膚病、種物ができて、天から氷が降ってくる、雷は下るしですね、イナゴの大発生で食べるものを全部駆逐してしまって、で真っ暗闇で歩けなくなって、アラビア砂漠のものすごい暴風だったかなんか知りませんが、そして家々で子供が死に出すんですよ。で、銃が全部終わった時に、エジプトの王は自ら出て行ってくれと、そして祈ってくれと。なので、ちょっと30を先にいたしましょうか。30出していただくと、そうか、神様っていうのは人生さまざまな種々の試練があるけども、脱出の道が整ったら、非常階段、非常口、飛行機にザーッとエレベーターみたいな、エスカレーター、滑り台みたいなできたら、そこから非常口から脱出しなさいって。人生は試練はありますよ、それは。けど脱出の道を神様が備えてくださるんだな、これ有名ですね。いや、私この間励まされました。池江選手でしたか、白血病になって、あの人金メダル取ったんじゃないかなと思って、世界中が、日本人は特に衝撃受けたら、まあ、よくここまで治療して体力鍛えて、まあ1位にはなれなかったようですが、泳いで
大会に出たってすっごい復活だなって、あるいは羽生結弦選手のスケート、2人とも同じ箇所、聖書の箇所のようですが、試練とともに脱出の道がある。人生試練はあるけど超えられない試練はないって、まあ、いろんな人が聖書の言葉を自らに当てはめているようですが、あまり有名ですよ。出エジプトはこのまま当てはまります。読みましょう、はい、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。いいですね。脱出の道あり、苦しくなったら何度も口で言えばいいんです。脱出の道ある、脱出の道があるってあるんです。実際もう行き詰まりで脱出の道がないってのは、これは信仰がないとイコールですよ。信仰があるということは、どんなに追い詰められてもどん底でも必ず神様が、自分が道を作るんじゃない、もうギリギリまで神様は忍耐させて脱出の道を出エジプト記のように備えてくださるんだなって。脱出の道をずっと言ったらどこ行くんですか。阿武隈山脈行ったら寝る場所ないじゃないですかって。いいえ、神様はやがてパレスチナ、カナンの土地、乳と蜜が流れる土地で、私たち旧約聖書の時代じゃないから、どこに神様、この教会の全員ですかって、世界中の全てのおびただしい人たちを神様一人残らず先頭から最後まで必ず羊飼いのように導いてくださって、どこに連れて行ってくださるんですかって。じゃあ2丸読みましょうか。2丸、ヨハネの福音書14章1と2のイエス様のお言葉。そんな心配するな、心ざわざわざわざわ、まるで信仰のない人のように騒がせなくていいよって、必ず場所があるよって。読みましょう、はい、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私エリムのいいところはちょっと予約するのは面倒かもしれませんが、行けば必ず席用意されているので、3人いたら3人の席用意されているので、何時行ったら何時で、あ、忘れてましたってないんですね。あ、これもなかなか変わってるっていうか、そういうところもあるでしょうが、これはこれでいいもんだなって。自分は何もそんなゲストとかじゃないけど、行けばちゃんと待っていてもらって、予約してもらって席が確保されていると。こんなにおびただしい人で神様席あるんですかって心配するなんて、人のやることじゃない、神様が用意しているんだよって。まあ最近はいろんな台風だのなんだのが、自然災害がちょっと普通じゃないので、まあ、今回三宅島も大変だったようですが、ある時はある島からヘリコプター自衛隊の行ってですね、島民全員避難、あらかじめ避難させるとか、船に全員が乗って小さな島空っぽになっちゃうとか、大脱出だなと思いますが、まあ私たちも福島県はちょっとした脱出というか、まあ別に自然災害じゃなくても私たちの人生はどん詰まりだって、本当に八方塞がりだって、滅びるんじゃないかと思った時に、スーッと脱出の道が、誰が絨毯引いたって、この道歩めって、もう迷うなって、まっすぐ来なさいって、神様だって、神様が私たちに脱出の道を備えてくださる。まあある方にコロナ後の世界っていう本をいただいて、まあどんな本かなと思って読みましたら、まあ、世界中のまあ、知恵のある人たち、ノーベル賞を取った人も書いてましたかね、欧米の学者、まあ、大学の先生方とか、コロナ後の世界についてそんなにがっかりしなさんなって、みんな世の終わりのように何かあると言うけど、そうじゃないって、まあ、戦争になって国中が焼け野原になってどうなったって、世の終わりになったってならないって、まあ、広島だって原爆が落ちて70年草木が生えるまで経つたけど、70年かからなかった、みるみる回復した。ドイツも 焼け野原がそうだった。で、まあすごい回復力だな。新しい世界がめちゃくちゃになった後、思いもがけない世界が、だから希望だって。私その中で、まあ確かロンドン大学科の学者さんが書いて、いろんな先生が書いてたので、なるほどなって。見えるものが全部壊れて、東日本大震災もそうだって、焼け野原になってです。ふるさとを失ったりなんだりかんだりして、コロナも世界中に網かけられて、活動もできない、会社も使えない、コンサートもできない、手も足も出ないって、その後の世界、手も足も出ないじゃないよって。資産があるって、だってもうふるさと帰れない、仕事がなくなった、見える資産なくなったんじゃないって、いや3つあると書いちゃったんですね。あ、なるほどな。1つ目は生産性の資産だって、その学者の先生は書いてました。なんだ生産性の資産って、読んだら、例えばあなたが今まで培った人間関係、あれはセールスだったらお得意さん、すっごい資産だって。そのルートであなたは立つことができる。これから何か始めるときに、その信頼関係は絶大なる資産だって。なんでそれを見ないんだって。見えるものばっかり見るんだって。見えない資産が、ただは生きてこなかった。消えないよって。壊れてないよって。それからあなたがこれまで手にしてきた、いろんな、なんていうか、資格というか、ね。あるいは能力というか、壊れてないよって。誰もそんなもの奪えないよって。あなたがこれまで苦労して取ってきた資格だの何だのかんだ、すっごい資産だって。使えるって。なんでそれ見ないのって。見えるものだけ見て、なんでコロナで一貫の終わりだのって言うのって。そうじゃないでしょうって。それから、これをもっていろんなものが生産できるというだけじゃなくて、活力も資産だっていう発想がなんでないのって。だってあなた寝たきりって。いや、歩ける。車も運転できる。もしかしたら走れる。体力がある。体力は資産ですよって。体力なかったら何事も台所で作ることもできないし、ね、誰かにチラシを持っていくこともできないし、できるなら奪われてないよって。ああ、自分にも活力っていう資産が、見えるものがガシャッと壊れてもあるじゃんって。なんでそれ見ないのって、ワクワクしないのって。もう一つはへえと思ったのは、変身。自分が変わる。あなた今まで人生の節目折り目、つらい時にどれだけ自分を変えてきたって、すっごいことだよって。ということは、それを延長延益していくと、これからもあなた変わるって。これはすっごい可能性。これから生まれて初めてのことに直面しても、変わるあなたがいるって。もうさらに変わって変わって乗り越えていくあなたがいるって。どうしてここにワクワクしない？私それを読みながらですね、もう一つ足したいなと思った。火の柱、雲の柱の全知全能の、私たちを愛してやまない、私たちを救われ脱出される神様がいる。私たちは信仰を失ってない、信仰があると。神様に信頼すれば、どんな苦境の中にあっても、私たちはこれまでも前進してきたし、これからも前進できるんだ。何にも悲しむ必要はない。絶対大丈夫だって。神様がおられれば。ああ、もう一回アウトラインを出していただいて、一番目に私たちが確認したいことは、おびただしい数を次出していただいて、はい、ポイントを出していただいて、次のページ、脱出の道を備えてくださる神様。エジプト脱出ほどじゃなくても、今週も何かちょっとしたことで小さな脱出、あるいは中ぐらいの脱出、自分にとってはこれは大脱出ということは、これは客観的に測れないんだから、その人の人生で心臓がバクバクドキドキして大脱出だと思ったら、それは大脱出なんですよ。ありますありますが、潰れないです。私たちは何も希望を失わなくていい。必ず神様が今回も脱出の道を備えてくださる。で、決断できない私たちは依然としてあるんです。なので、決断させてくださるのも神様ですよ。じゃあ39節読みましょうか。39節ご一緒に読みましょう。 はい、彼らはエジプトから携えてきた生地を焼いて種なしのパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。彼らはエジプトを追い出されてぐずぐずしてはいられず、また自分たちの食料の準備もできなかったからである。無理もないですね皆さん。ぐずぐずしている暇はなかったんです。もうこの瞬間に旅立たなきゃいけなかったんですね。ゆっくり決断すべき事柄時もありますが、この瞬間に瞬時に決めないと大変なことになるということもありますよ。エジプト脱出の時はぐずぐずしていられなかったから、まあ酵母菌が入ったイースト菌が入ってふーっと膨らませる、いかにもおいしいゆっくり食事しましょうかっていうランチだのディナーだのっていうパンじゃなくて種なしパンでね、そして取るものも取らず大脱出。私は方向音痴と料理が作れないのは自分の短所の自慢なんですけども、時々しょうがなくて一人で作る時はどうやるかというと、まあインスタントだけなんですが、座らないで食べる時があるんですね。口の中にまず入れて、その皿を洗って、で次のものを口の中に入れて、もっと時間がない時はまあドリンクだの固形物だのデザートまで、どうせ胃に入ったら一緒だから全部口の中でボワッと膨らませて食べて、その後反芻する動物のように少し唾液を含ませながらゆっくり食べて、まあ大体5分ぐらいで飲み込めるんですが、まあ長くて10分ぐらいですけども、当時のエジプト脱出はぐずぐずしてはいられなかったんですよ。そういえば東日本大震災の大津波の時もめったに来ないから大丈夫だって瓦、落ちた瓦をゆっくり直している海岸旗の人、若い警察官が逃げてすぐ逃げてって大丈夫だからって、まあ無理もないことです。目に遭ったことないので、そしたら取り返しつかなかった取り返しがつかなかったという経験から、次は自己責任にしましょうって、あるいはその後大地震だけで終わるかと思って次何が来るか読めないので、私たちはサイレンが鳴っていや逃げなくていいんじゃないかな、そしたら警察だの近所の人がやってきて逃げようよって、ぐずぐずしないで一緒に行こうよって。でも震災じゃなくても台風でもどんどんどんどんテレビでも地方でもスピーカーで流しますからね。命をとにかく大事にして、大丈夫だと思ってもとにかく遅くなる前にまず逃げてください、逃げてくださいって。実際逃げるか逃げないかはその人の判断ですよ。私たちの人生の大脱出の時は決断力がものを言うんですね。聖書でも随所にありますよ。開きませんが、創世記の19章を見るとソドムというね、物にあふれて、物にあふれると見えないものを見なくなるんですよ。まるで見えるものを偶像して神みたいになるんですよ。でこれは滅びるしかないなって、寸前のところまで来た時に2人の天使がやってきて、ロトという人と奥さんと2人の娘、ぐずぐずぐずぐずしてるから、うじうじうじうじしてるから、無理やり両手を引っ張ってやばい逃げろって言ってね、そういう場面がある。私たちはいやここで決断って言っても未練があるしなって、今のところにいる方が安全だと思うしなって、そしてそうはなんないんじゃないかなって気もあるしなって、やっぱり決断できない限りは決断しないみたいなずるい自分があるので、神様はぐずぐずするなって天使を使わして無理やり手を引っ張って、また列王記第1開きませんが18章のところを見るとエリアっていう預言者がね、私も行ったことあります、カルメル山に登ってよく下が見えるんですよ。850人の預言者と偶像が大事だ、偶像にご利益結構あるよって、で麓ではユダヤ人がみんな見てね、神様が大事だっていう預言者エリアか850人の偶像の方がいっぱいいいことあるよって、どっちしようかなって言った時にエリアはこう言った。いつまでだって、あなた方はこんなに神様の恵みを受けたのに目の前のことばっかり大事みたい、いつまでどっちつかずにいるんだっつって、850人の預言者とたった一人で対峙して、誠の生ける神様は見えない神様じゃないかって証明するかのように、だからいつまでうじうじどっちつかずにいるんですかって、 私は先週リモートで沖縄から北海道までの牧師さんがいましたが、移動しなくてもこうやって画面で話せるから、と思ったけど、ぬくもりがないのがやっぱり寂しいなって、まあ、いろんな質問もあったんですね。私はちょっとセービス精神があるから、わざわざこの教会の多分涼子さんが作った素敵な T シャツを着て、この間行った教会でその T シャツ着て行ったら、それ売ってくださいと言われて、いやもう多分ないよって、どうしても手前私の一着を1万円ぐらいで売れないかなと思ったりなんですが、まあ、それが映るようにね、そこにいたんですけど、まあ、いろんな質問出たんですが、30歳原則以下の牧師さんというか働き人たちなので、例えば決断するときどういう視点で決断したらいいでしょうかって、いやもっともだなって、グズグズするなと言っても迷うよなって、私もねいつも迷うの でこう言ったんです。まずよく祈って、神様と一対一、ね、どっちが得だどっちが損だ、こういうリスクがあるとは一切考えないで、神様と自分だけになって、私が外歩きながら確信が来るまで、いや私は右だと思うって、そしてこの速度だと思うって、まず確信したら、独り善がりの可能性があるから、一般常識に照らして、私はこう思うって言っても、人のつまずきになるならそれは導きじゃない、一般常識も大事だって話したんですね。いやー、シャニムに示されたからあの人に電話しようと思って電話したら夜中の1時だったって、だって示されたからって言わない方がいいよって、非常識だよって、あんまり若い女性を車の隣に乗せて運転しない方がいいよって、ちょっと駅に送るつもりだって、人はどう見てるか分かんないからって、やめた方がいいよって。でもう一つ、身近な人、まあ牧師さんならばその教会のスタッフとかリーダーとか、まあ身近な人に明かして、私本当にこう思うんだけど、そしてこれは誰のつまずきにもならないと思うけど、あなたどう思うって聞いてみて、いや私はそう思わないと思うよって、私にはそういうふうに見えないよって言われたら、ちょっと考えたらいい、そしたらひっくり返すんでもなく、あ、そしたら今はしない方がいい、2つ目の段取りで2年後にやった方がいいとか、またいろんなことが示されるから、三方から確認して決断できると思うよって話したんですが、まあ私決断するのは何のことにしても難しいですね。しかし神様は最後は背中を押して、最終的には決断するための人生だって、グズグズするな、やらないための人生じゃない、やるんだって。さあ、じゃあぐずぐずせずに一歩踏み出したらどうなりますか。じゃあもう一回アウトラインを出して戻って、すいませんね、最後のポイントは、根津の番をしてくださる神様なんだって。いやありがたいですね、安心ですね、まどろんだり眠りこけたりないんです。神様は聖書の随所に語られている羊飼いのようにですね。じゃあ40節から42節まで読みましょうか。まず40節41節、創世記にも出てくるんです、ガラテヤ書にも出てくるんです。400年以上の歳月は予言でした。エジプトにとどまって時満ちたから脱出だったんですね。じゃあ移民してから430年、40節41節読みましょう、はい、イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わった。ちょうどその日に主の全軍団がエジプトの地を出た。何の武装もしてないんですが、神様が火の柱、雲の柱、大盾となるので、万軍の主の全軍団のように。で注目すべきは最後の42節読みましょう、はい、それは彼らをエジプトの地から導き出すために主が根津の番をされた夜であった。それでこの夜、イスラエルの子らは皆夜々に渡り、主のために根津の番をするのである。2回も出てきた、根津の番だよって。で私たちも根津の番の覚悟で神様に応答するんだよって。神様は根津の番の神様なんですね。エジプトを脱出するときに神様はまどろむことなく、十五夜だ今日はって特別の夜だって。エジプトを脱出する夜は特別の 夜だったんですね。だから毎年記念して、これを記念して杉越の祭りは、向こう一日の数え方は日の出からじゃないって前話しました。日没からその日が始まって、日が沈んだら羊をほぐって杉越のお祭りをすっごい準備して、時間をかけて寝ずの番をして、神様に面倒くさいな、こんなことしなくていいんじゃないかなと言わないで、いよいよ守るべきこととするように、私たちも熱心に神様に仕えるように、なんでって、神様が熱心だから、寝ずの番をして私たちを守ってくださる様だから。前に言いました、羊は弱いので狼の遠吠えがすると熊がいるんじゃないかと思うと、意もしないのにブルブル震えて自ら体調を崩して夜寝れなくなって崩れていくですよ。私たちは羊です。けど信頼する羊飼いがいるなって薄目を開けて、ああ仮眠してるな、焚き火でって、自分は弱いけど大丈夫ってすっかり安心して、これが唯一羊のいい点です。信頼がなくなったらただおろおろする弱い羊ですよ。羊飼いに対する信頼です。で、羊は寝ずの番をするんです。お母さんだって子供が病気になったらぐーぐー寝たりしないと思いますよ。この間エリムに看護師さんが2人泊まられた、クリスチャンの方が、まあ、お一人は確か NICU っていう大きな病院で看護師さんだか区長さんだか知りませんがしておられて、私うっかりこう言っちゃったんですね。そのちょっと私血糖値が高いとかどうだとかこうだとかって一応言われてるんだけど、まあ私としては誤診だと思ってますのでって言ったら、ちょっと軽減そうな顔されて、しまった、この人は医療関係者だったって言う相手間違ったと思って、この人は侮る人だと思われちゃったかなと思って、もしかし取り消すこともできないからなんとか忘れてくれないかなと思ったんですけど、まあ私は勝手にそんなこと言ってるから困ったもんなんですけども、その方と話した時に、ずっと産婦人科にいた時、あのお医者さんってどんな感じでしたかって、いや本当に頭が下がるって、まあどこの病院のどういうお医者さんだか知りませんけど、もう1時間以内で戻ってこれるところ以外は行かないと、行けないと、完全に縛られてるって。夜中に出産、ちょっとこれ大変な出産になったって1時間以内ですぐ必ず駆けつくとこ以外は出ないんだそうですよ。まあ、その人は大したお医者さんなのかもしれないか、みんなそうしてるかどうか知りませんけども、本当に頭が下がるとおっしゃったんですね。寝ずの番をしているような、一生を捧げているような使命感のようなものだなと思ったんですね。さあ聖書で神様はどんな神様ですか。じゃあ40でしたか、最後の引用箇所をお読みしましょうか。詩篇121編の4節5節、眠ることなくまどろむことなく寝ずの番をして守ってくださる神様だから信頼しましょう。じゃあ4節5節読みましょう。はい、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。見えない神様の手なんかないかのように思わないで、嘘ぶかないで、すっかり安心して羊のように、ああ信頼する、私のために命まで捨てる羊飼いが、愛してくれる羊飼いが一緒だな、すっかり安心して休みながら一緒に、一人ぼっちじゃないから今週も旅をする。皆さん確か7月亡くなりましたが、台湾の世界中から尊敬されていた李登輝総統の確か愛と信仰という本に書いてあったと思いますが、国の、まあ、大統領のような総統になる前に台北台北の市長をしていた時、まあ巨大な台風が台北を襲う、まあいくら市長だって、まあ、台風の方向を変えることできないですよ。堤防を急に高くすること、ダムが決壊しないようにもう無理ですよ。熱心なクリスチャンでしたから、ひたすら祈ったって、何時間も何時間も祈ったんじゃないですか。そしたら奇跡的に台風の方角が変わり、多くの台北市民の犠牲を免れたっていうことを隠しもせずに、その音ずっと講演会で話すと、あざける人たちはそんな偶然を、またあんなこと言って、いわば言えって、本当に祈って、 生きている神様が台北の人を愛してそういうふうに働いてくださったんだと、いやそういう信仰の政治家なんだな、政治と信仰なんだなって。私たちは政治家じゃないかもしれませんけど、身に覚えがいろいろ似たことあるじゃないですか。私はここにいる何人かもある時祈ってくれたか、家内の妹が深刻な急性で病になって、もうお医者さんも打つ手がないとなった時に、しょうがないか教会の人に九州から連絡来たか、みんな祈ってくれませんかって祈ってくださって、どうなったか、もう九州では親戚の葬式の準備したんですよ。本当にもう一巻の終わりだから、人工呼吸して肺が真っ白くなって、ところがですよ、みるみるみるみる肺が回復し、人工呼吸器が取れて意識が戻り、ほんで再び病院から出て、ありえないですよ。で偶然だってある人言うかもしれませんが、いや遠い福島から神様はみんなの祈りを束ねて聞いて、九州にストーンと落として、そしてクリスチャンじゃない、まあ、九州の割と田舎の方なので、その人たちもさすがにこれは牧師の奥さんになったそのお姉さんの祈り、また遠くの会ったことのない教会の人の祈りが聞かれたんだ聞かれたんだってね、そうに言われて、ああこれは証になったなって思ったんですね。最近では去年皆さんに祈ってもらった私の孫が生まれる時、これはお医者さんももう打つ手がないって来たけど諦めずにみんなに祈ってって言ったら、最後は退院してですよ、そうして命はやっぱり神様だなって、普通だと思わないでくださいって、奇跡ですからとお医者さんの口を通し、皆さん神様は眠ることない、まどろむことない、信じてないんですかって、信じてますと言うなら、そんなにおろおろしないで、神様がご一緒だから安心して、この1週間決断しないといけない時は決断できない私たちなんですが、神様がちゃんと決断させてくださるので、どの道行ったらわからないって、いや神様はちゃんと道まで備えてくださいますから、こんなおびただしい人責任持ってくださいますかって、大丈夫責任持ちますよと、今週も神様に期待して、私たちの大脱出か小さい脱出か中ぐらいの脱出か、神様が見つめておられますので、共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。それではピアノを弾いていただいて、そして、短く黙祷を捧げましょう。今日はいよいよの大脱出、なんと60万、もしかして200万、それ以上そもそもありえないことが歴史上神様の道備えによって起こりましたので、脱出の道は小さな試練でも大変な試練でも神様がきちんと用意して、どうしようどうしようと決断できないとき、決断までさせてくださる神様ですから、私たちはその促しに抗うことなく、信仰によって神様は寝ずの番をされる神様だから、私は愛されてるから、一人ぼっちじゃ断じてないから、絶対大丈夫だと信じて、一点の曇りなくこの一週間も心安らかに歩んでいきたいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、神様に告白したいこと、感謝したいこと、お願いしたいこと、心にかかっているあの人のこと、この人のこと、また特に来た姉妹のこと、悲しみの中にある方のこと、また私たちの大事な家族のため、地域のため、また今週もエリムが用いられるように、その他どんなことでも。それではしばらくご一緒に、声に出せる方声に出して、祈りを束ねて神様にお捧げしましょう。祈ります。
天のお父様、今から心を合わせてお祈りします。神様は大脱出をさせてくださる麗しい神様です。私たちは時々へたり込んでしまうのですが、神様は信仰から信仰へこの道を歩めと決断まで導いてくださるのでありがとうございます。私たちは思いを一つにして天を仰ぎながら、あなたが用意された道をまっすぐに歩むことができるようによろしくお願いします。天のお父様、どうぞ北姉妹、また東姉妹、橋口姉妹の目の手術が必ず成功し、また体も強められるようにお願いします。治療を祝福してください。疲れている方を祝福してください。問題に直面している方の困難が必ず祝福に変わるようによろしくお願いします。天のお父様、また田村兄弟の今後の新しい歩みを大いに祝福してください。天のお父様、あなたに期待します。エリムもよろしくお願いします。お祈りします。恵み豊かな天の父なる神様、穏やかな日々も激しく揺れる日々も、いよいよ出発しないといけない時も、人生には場面場面ありますが、いつも一人ぼっちじゃなく、気がつけば神様の足跡があり、神様の強い促しがあり、そして主と共に安心して素晴らしい道のりを歩めるので、何とも言えないこの人生をあなたに心から感謝いたします。お一人一人の心の祈りを豊かに引き上げてください。私にお祈りに続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、多くの感謝をお捧げします。決断が必要な時、背中を押して神様の脱出の道へ導いてください。あなたが寝ずの番をして昼も夜もご一緒であることを告白します。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。